弾道級のリャンでございます。収録しているのが5月の10日日曜日の夜になります。木曜日と金曜日お休み取っている方は大型連休ゴールデンウィークとして楽しんだんじゃないでしょうか。もうそろそろ現実に戻る時間でございます。というわけで自分もですね、明日から仕事していかんとあかんのんですけれども、今日ですね、東京から戻ってまいりました。というのもご存知の方多いと思うんですけれども、ポッドキャストウィーケンド2026年に5月の9日ですね、昨日ですけれども参加してまいりました。はい、お会いできた方本当に来ていただいてありがとうございます。そして今回からお聞きいただいている方ももしかしたらいるかもしれません。はい、実際聞いてみるとね、なんかあの時言ってたこととちょっとちゃうかみたいな風に思ってるかもしれないんですけれどもね、やっぱりこういろんな方がいらっしゃった中で、どうやったら自分のこうポッドキャストに興味を持ってもらえるかなと思って、話していることをいくつかこう代表してねお話ししていたというか、そればっかり話しているというわけではないので、ぜひともですね、関係ないお話もですね、そういうもんあんねんやぐらいで、捉えていただければなと思うんですけれども、その前にですね、実はなんですけれども、金曜日の夜から東京に行っておりまして、その時からいろいろとトラブルというか大変なことがあったんでございます。実はですね、19時20分の飛行機で東京に行く予定だったんですけれども、福岡空港に着いて、ああもう仕事終わって間に合うかななんて思って急いで行ったんですけれども、着いてからですね、19時くらいになって飛行機の到着が遅れておりますので、ちょっとお待ちくださいみたいな感じになったんですよ。ほんで待ってですね、次はですね、チェックの時間になんかこう手間取ってるというか、はい、お待ちくださいになって、でなんか10分20分30分どんどん遅れていって、でいつなんかこの皆さんが乗れる時間になるかは未定ですって言われて、と思って、いやもうほぼ最終便みたいな感じでね、これの次の便が8時くらいやったと思うんですよね、夜20時だと思うんですけれども、もうこれが遅れたら東京行かれへんやんと思って、で次の日がそのポッドキャストウィーケンドね、参加する時間で、それも朝早く行かんと8時から9時までの間に受付しないといけないという状況やったわけですよ。ほんでお手伝いしていただいてるねお友達に、これもしかしたら行かれへんかもしれんわっていう、はい、ことを相談して、もし無理やったら次の日の朝一の新幹線で行くからみたいな話をして、というのもね、今ゴールデンウィークでこう帰省されてる方とか、まあ、どっか旅行行ってる方がもう帰ってきたりとかっていうタイミングだったりもするから、飛行機がね空きが全然ないんですよ。もうせやから、まあ、新幹線もね、福岡から東京まで行こうと思うと夜9時ではもう間に合わへんのですよね。3時間以上かかるから、はい、そういう新幹線がないわけで、行けたとしても姫路ぐらいまでで止まってしまうということになってて、早くもう決めてやと思って、飛行機飛ぶか飛ばへんかだけもうはっきりしてやとかと思って、そわそわずっとしてました。久しぶりですよ、こんなドキドキした。明日行かれんかもしれんみたいなのをずっと思ってて、ほんでね、21時ぐらいにようやく進展があったんですけれども、その内容というのが、今から飛行機飛ぶかの可否について会議を始めますみたいなこと言われて、会議を始めるだけかいと思ったんですけどね、みんな ああってもうほんまため息ついてましたね。ほんで結局ですよ、9時半にもう飛ぶことになりましたみたいな話を言われたんですよね。で9時半なんですけれども、実はねこれ飛んで、まあ実際飛んだわけなんですけれども、東京に着いたのが23時20分ぐらいとか言ってたかな、だったんですよ。もうそうなるとね、成田空港からの交通っていうのがもう一切動いてないんですよ。で深夜バスはあるんちゃうかって思ってたんですけれども、23時20分が最終なんですよ。で自分ね、東京駅の近くにホテル取ってたから、それに間に合わせるにはもう23時20分までにバスを乗らないといけないわけなんですけれども、23時もう30分ぐらいかな、第3ターミナルに着いたのがその時間帯になったわけなんですよ。もちろん間に合いません。はい、タクシーで行くっていう方法はありますけれども、東京駅まで行こうと思うと深夜料金ですよ、3万円4万円ぐらいかかるみたいな感じのことをネットで書かれてあって、もうそんな無理やわと思ってね、歩くわけにも行きません、自転車もありません、もちろん。いやほんまね、自転車あったら自転車で行きたいぐらいの気分ですよ。まあ実質無理でしょうけれどもね。しかしそのぐらい焦ってました。どうしたらええねんってなって。ただ東京、まあ成田空港なんでね、成田空港まで着いたら、ポッドキャストウィーケンド間に合わんってことはないやろうと、はい、なんとか朝まで過ごせばね、朝の電車で池尻大橋でしたっけ、あそこまで行くことはできるやろうみたいな風に思ってたから、まあ、そんなに焦ってはいなかったんですけれどもね。でただ空港で一日過ごすというか夜を過ごすっていうのがあんまり経験ないんですよね。実は大阪に住んでた時も関空そういう施設があるっていうのは知ってたんですけれども、で成田空港うろうろしてて、意外といろんなところが24時間空いてるんですよね。さすが国際空港と言うべきか。まあ、しかしね、寝るって言ってもな、ベンチで寝るのはちょっと自分はもう無理やなとかと思って、絶対そんなん寝られへんやんと思って、次の日ね、ポッドキャストウィークエンドで一日立ちっぱなしというかね、もう精力的に営業活動せなあかんとかと思って張り切ってんのに、そんなベンチでずっと寝られんくてみたいなんて、疲れてもうしんどいなんてなってたら、自分の年齢も考えるとね、あかんなと思って、でカプセルホテルがあったんですよね。ナインアワーズとかっていうね、あったんですけれども、でそちらが24時間営業ということで、はい、利用しました。でそこで6800円ぐらいだったんですよね。出費ですよ。2泊のホテル予約したものの1泊分は、はい、入ることできず、6800円カプセルホテルで泊まる羽目になってしまったというわけですよ。ほんでね、あんまりカプセルホテルって自分好きじゃないんですよみたいな、贅沢かもしれないんですけれども、ほとんど寝られへんかったんですよね。なんか寝ては目覚めて寝ては目覚めてみたいな感じで、時計見たら、30分経って1時間経ってみたいな感じで、なんか寝たんか寝てへんかよう分からん感じだったんですよね。寝てたらね、こう朝5時目覚ましかけてとかで起きるかもしれないんですけれども、ただカプセルホテルなんでね、ね、目覚ましかけて周りからうるさいわみたいなこと言われてあかんなと思って、みんなどうやって起きてるんでしょうね。ああいうカプセルホテルってそういう専用のなんかこうバイブレーションの目覚まし時計とかあるわけでもないしね、と思って、そう、目覚ましよりも早く起きなあかんっていうプレッシャーで寝られなかったみたいな感じだったんですよ、多分ね。ほんでさらに今日の そのハプニングがあって、もうテンションがマックス、まあ悪い方にテンションがマックスやったんですけれども、で寝ることがほとんどできずみたいな感じで、あ眠たいわと思いながら、ほんでもう朝自分がホテル予約したところ行って、まあ、昨日泊まる予定やったんですけれども、荷物だけでも置かせてもらっていいですかみたいな感じで、自分のカバンの中から服とかね、そういらんもんだけちょっと置かしてもらってから、ほんでポッドキャストウィークエンドに臨んだわけですよ。初めからね、あちょっと悪いことだけ言っておきます、はい、後でポッドキャストウィークエンドで良かったことを皆さんにご報告しようかなと思っております。はい、でね、その、まあ、悪いっていうか、ポッドキャストウィークエンド、すんごいね、晴れて、それはすごいええなと思ってたんですよ。前回の、ポッドキャストウィークエンド2024はね、1日目がすんごい雨降ってて、自分は参加してなかったんですけれども、行って、お客さんとして行って、わあこれ参加した人大変やなーと思って、風強いし雨降ってるしみたいな感じで、お客さんもそんなに増えんかったんちゃうかなーなんていう風に心配はしてたんですけれども、今回はもうすごい晴れて、わーええなー、お客さんいっぱい来るんちゃうかーと思ってたんですけれども、いや意外ね、そんなにこうたくさん、午前中とか特になんですけれども来ることがなくって、いやもっとね、なんかこうごった返すんかなと思ってたんですけれども、午前中はパラパラという感じで、目的のポッドキャスターさんに会いに来てる人たちやったんですよ、ほとんどね。で自分ところのブースにはほとんど誰も来ずみたいな感じで、うわどうしようみたいな感じやったんですよね。ほんでさらにですよ、すんごい強風なんです。なんで毎回あんな強風なんですか。東京って風吹く地域なんですかね。みんなのなんかそういうポップみたいなんが全部ブワー飛ばされて、で隣の人とかうわーってなってたんですよね。まあそんな感じで、んであそこね、ホームワークビレッジという会場やったんですけれども、でそこがね校庭なんですよ。で下が砂やからめっちゃ砂が舞うわけなんですよ。ほんで今回の準備してですね、小さいモバイルモニターを持って行って、そこでなんかこの弾道球の動画って言ったらいいんですかね、プログラミングで作ったやつがあるんですけれども、それを映したんですけれども、なんか10分か20分経つともうすぐにね砂のほこりで画面が見えにくくなるし、ほんでものすごい晴れてるもんやから画面が眩しくて全然見えへんしっていうので、んでさらにですよ、めっちゃくちゃ熱くなってきたからモニターも熱くなって、ほんでスマホも熱くなってモニターに映すことができませんみたいなことになって、結局なんか後半はねモニターに映すことができず、何のためにこのでっかいモニター持ってきてみたいな感じだったんですけれどもね。会場の方にも、あ申し訳ないです、こういうモニター使うんで電源貸してもらってよろしいですかつって電源の申請もしてですよ、用意してもらったのにほとんど使うことができず、スマホの充電だけしてるみたいな感じになりましたけれどもね。ほんでさらにですよ、まあ、4時5時ぐらいになってくるとね、すごい日が傾いてくるじゃないですか。で自分のブースが西側に向いてたんで、西日がすんげえほんでもうずっと暑いしね、眩しいしっていうので、テントの中からほぼ出られない状態だったんですよね。本当はちょっと出て、こんなポッドキャストやってますみたいな感じでチラシを配ろうかなと思ったんですけど、もうすんごいしんどくなってきて、顔カピカピに乾燥してくるしね、もうそんな感じで後半はもうしんどいからもう帰ろっかみたいな感じになって、なんかあんだけちょっと早く帰らせてもらってもう良かったんかわからないんですけれども、17時半で会場閉まって18時までやるみたいな感じだったんですけれども、結局もう17時半ぐらいになってもう閉めよっかみたいな感じになって、で友達もねもう17時半でもう行くわみたいな感じになったから、 一人でその場でいてもそんなにもしゃあないしと思って、うん、他の方もねみんなもうファンの方とかその交流があるポッドキャスターさん同士でなんかこうもうワイワイとね和気あいあいとやってるからもう自分は全然その隙間に入ることもできずみたいな感じで、でその後本当はねなんか19時からリスナーさんとポッドキャスターさんの交流イベントみたいなのがあったみたいなんですけれども、もうそんなに参加する気もなくもう疲れてその前の日のトラブルもありつつで帰りますっていう感じになったんですよね。みんな楽しそうやったなと思ってと言いつつもね、まあ悪いことばっかりというわけでもないわけですよ。実際に自分のブースに来ていただいた方もいらっしゃいました。ずっとねスレッズとかインスタグラムとかあとポッドキャスト上とかでね交流があった方にお会いすることもできました。で実際お会いしたポッドキャスターさんですね、あの長らく交流があったポッドキャスターさんの、まあ、一応名前は出しますけれども、地方芸だけど丁寧な暮らしがしたいのポッドキャストをやってらっしゃるもちおさんですね、こちらの方5月の10日日曜日この1日に出展されている方なんですけれどもね、岐阜の方でいろいろ岐阜のものとかなんか、うん、売ってらっしゃるグッズを売ってらっしゃるということで来ていただいたわけなんですよ。ありがとうございます。はい、やっとなんかお会いすることができたという感じで、ポッドキャスター同士の交流でもあるけれども、この弾道級のリスナー、熱心なリスナーの方の一人でもあるということで、すごいありがたいですよ。はい、あともう一人なんですけれども、ザットンの旅せよ日常というポッドキャストをやってらっしゃるザットンさんですね。はい、こちらは結構若い方なんですけれども、ちょっとなんか個人的に、うん、一人でやってらっしゃるし応援しようかなっていうことで聞かせていただいてるっていうこともあって、でインスタグラムでもそのつながっていて、でいつかお会いしたいなとかっていうふうに思ってたら、東京に住んでるので、はい、来ていただいたということで、自分のねブースだけが目的というわけではないかもしれないですけれどもはい、一応お会いしたということで、よかったらですねこれ聞いていただいている方、興味があれば聞いていただければなと思っております。で、あのポッドキャスターさんだけではなくってですね、今回初めてお話しさせていただいた会場にいらっしゃった方ですね、はい、チラシを配りしていろいろとお話をさせていただいた方いらっしゃると思うんですけれども、この放送聞いていらっしゃいますでしょうか。はい、こんな感じで取り留めもないことをベラベラと喋っておりますけれどもね、お話聞いていただいただけでも本当にありがたいことでございます。でその時、まあ、台湾とこう生成 AI のポッドキャストをやらせてもらってますみたいなお話をしたわけなんですけれどもね、でこれ生成 AI の話ってまあそんなに言うほどしてないなと思って、お話しさせていただいた方の中にはね、生成 AI のことについてこれからいろいろと勉強してみたいという方もいらっしゃったので、後半として生成 AI のお話をしようかと思っております。というわけで、ポッドキャストウィークエンド2026ですね、改めまして来ていただいた方ありがとうございました。はい、それではですね、生成 AI のお話についてお話しするわけなんですけれども、生成 AI と一言で言ってもですね、いろんな役割の AI というものが最近出てきてですね、まあ、その例というか、まあ、どんなものが最近有名なのかっていうのをまずご紹介していこうかなと思うんですけれどもね、まず会話業務統合系としてですね、有名なものがチャット GPT ですね。もう皆さん AI イコールチャット GPT っていうイメージあるんやないでしょうか。自分はね、もちろん一番初めに使った AI としてはですね、チャット GPT はやったわけなんですけれども、途中からねあんまり使わんようになって、 で、Google ジェミニーに行ったんですよ。で、今はもう本当によく使うのがジェミニーなんで、チャット GPT はね、本当課金しないと、ほぼ、ちゃんとした会話ができないというか、というイメージがあるんですけれどもね。なので、自分は、Google ジェミニーを使ってます。で、他にも、Microsoft のコパイロット。こちらご存知の方ってあんまりいないかもしれないんですけれども Windows にもともと入ってたりもするし、あとは Excel とか Word とかね、ああいうオフィスの製品にもともと入ってたりもするので、知らない間に使ってる可能性はあるかなっていうところですね。で、最近すんごい話題になってきた、特にビジネス系ですかね、話題になってきたクロードですね。アンソロピックという会社名なんですけれども、会社名はご存じなくても、このクロードという名前はご存じなのかなというふうに思っております。クロードなのかクラウドなのかみたいな、よくわからないっていう感じの方はいらっしゃると思うんですが、自分はクロードと呼んでおりますけれども、で、他にもグロック、こちらはですね X ですよね、が開発している AI になります。他にもパープレキシティ、こちらはね日本ではあんまり有名ではないんですけれども、学生向けに無料で使えるようになってるとか、なんかいろいろね、まあ、そういったキャンペーンをやってるんですけれども、パープレキシティの特徴としては、最新の情報とかもいろいろと AI が答えてくれるっていうところなんですよね。で、他にもジェンスパークというのがすごく有名なんですけれども、これはね、いろんなこう AI が入ってるわけなんで、このジェンスパーク自体の AI も、まあ、あるのかもしれないんですけれどもね。で、いろいろと宣伝もやってるから、これ使った方が安いんちゃうみたいな感じで使ってる人も多いんじゃないでしょうかね。まあ、他にも業務統合系としては、Notion っていう、まあ、メモツールを使っている方は、Notion AI とか、あと LINE に AI チャットくんというのが入ってたりとか、あと Amazon ですねに Lex っていう AI が入ってたりとか、知らない間に AI を活用しているということもあるかもしれないです。他、文章とか資料作成ですね、 PowerPoint とか、ああいうプレゼンテーションツールとかなったりするものですけれども、もちろん今はもうチャット GPT も作れるんですけれども、 Gamma だったりですね、あと Beautiful AI とか Cloud も作れるようになってきてますかね。他にもジェミニーの、まあ、ノートブック LM ですねだったり、まあ、こちらも資料作成系なのかなっていうふうに思います。そして皆さんが AI といえばの画像動画デザイン系ですけれども、 Adobe の Firefly、 これは Adobe の Photoshop を使ってらっしゃる方とかにとっては普段よく馴染みのあるものかもしれないんですけれどもね。画像生成 AI といえば、昔はもう Adobe Firefly やったんですけれども、今はもういろいろ出すぎてですね、すごいなみたいな感じのことを言われなくなってきましたけれども、他にも DALL-E ですね、これなんて読むのかよくわからないんですけれども、これはチャット GPT が開発した画像生成モデルですね。 DALL-E って書くんですけれども、はい、2なので1があったんですよね。で、今2が最新だと思います。で、他にも有名なのが、もうこの画像生成系といえばステーブルディフュージョンですね。はい、もうこれはめちゃくちゃ有名です。こんな高品質な画像が生成できんのかってなったんが、もうこのステーブルディフュージョンだったりとかですね、まあ、他にもミッドジャーニー、はい、こちらもですね、画像生成AI としてはもうすごいというふうに騒がれたものでございますけれども、そして、まあ、結構一般の方に有名になってるのがキャンバのマジックスタジオになってくるのかなと思います。他にも、まあ、ランウェイだったりレオナルド AI だったり、もう本当にね、もうここら辺はいろいろありすぎて全部紹介しきれないぐらいなんですけれどもね。で、他にも音声とか議事録営業支援系としてはノッタとか、あとズームですね、ズームにも AI コンパニオンという名前だったかな、というのが搭載されてたりもします。はい、 で、エンジニア系の方の AI なんですけれども、コード開発系として GitHub Copilot ですね。自分はこれすごい愛用しております。で、他にもカーソルとか Windsurf Z。ここら辺はですね、同じ感じの AI コードツールになるんですかね。なりますけれども。で、他にもですね、まあよくあるサービス名としてはですね、まあ挙げればキリがないんですけれども、まあ Bing のチャットだったりとか、これ Microsoft のやつですね、あと Salesforce っていう、これは CRM 系かな、ビジネス系の方はね、ご存知だと思うんですけれども、アインシュタインですね。で、HubSpot AI だとか、あと、自動化ツールのザピエ AI だったりとか、あとはコミュニケーションツールの Slack AI だったりとか、あとグラマリーですね、英語のグラマー文法チェックツールだったりとか、あとリプリット AI とか、まあそういった感じで本当に AI の生成に関してはですね、いろいろありすぎてもう追いつけないと、どういうサービスがどういう機能でみたいなのも自分も全然把握してないんですけれども、特に自分がまあ、専門的にやってるというか、まあ、そんなにほど詳しいってほどでもないんですけれども、画像生成 AI のね、に関して、まあ、もうちょっとだけ詳しく深掘りしようかなと思うんですけれども、例えばですけれども、先ほど、まあ、ご紹介しました OpenAI ですね、チャット GPT が作ってる会社の DALL-E ですね、あ、3ですね。はい、3が最新モデルになっておりますけれども、実は自分はDALL-Eってほとんど使ったことないんですよね。あのなんかちょっと真っ黄色な感じの画像がすごい気になるっていうか、知らん間にどっかに搭載されてるのかもしれないですけれども、自分はあんまりと、使うシーンはないですね。で、たまにですけれども、ミッドジャーニーとかね、使うこともありますね。で、一番よく使うのが、これなんて言ったらいいんでしょうね。イメージェンっていうのかな、イマジェンっていうのかわからないですけれども、イメージェンでしょう、多分。3。今は3になります。Google の、まあ、通称ナノバナナ2って言われてるものなんですけれどもね。ナノバナナって言いにくいな。はい。ナノバナナも、2と、今はプロがあるんですけれどもね。2の方は、フラッシュという感じでも呼ばれてまして、素早く生成できるというもので、プロっていうのがですね、ちょっと時間かかるけれども高品質なものが生成できるというのが特徴だったりするわけなんですよね。まあ、そんな感じで結構そのミッドジャーニーとか一口で言ってもですね、いろいろなんかそのタイプがあったりするわけなんですよね。他にも有名なのがステーブルディフュージョン、これまあ SDXL とか言われたりもしますけれどもね。で、自分が最近注目しているのがフラックスですね。これもバージョン今2かな、はい、だと思うんですけれども、で、画像生成 AI 系でね、まあ、特に動画生成 AI 系かな、伸びてきてるのもあるんですよね。それが、クエンイメージ、アリババ、こう中華系なんですよ。このアリババのクエンっていうのがまあ代表するものだったりもするわけなんですけれども、ね、最近中華系がもうめっちゃ伸びてきて、でもなんか中華系の AI にいろいろ文章とか画像とか突っ込むの本当怖いなと思って、チャット GPT の、まあ、そういう系統のまず使うようにして、でどうしてもなんかうまくいかんかったら中華系のを使うようにしてるんですけれどもね。で、さらに、まあ、絶対にですけれども、まあ、個人情報に当たるようなものは入れないし、自分の顔も入れないし、みたいな感じでね、やってたりもするわけなんですけれども、最近他にね、まあ、動画系だと、まあ、シーダンスっていうね、TikTok、バイトダンスっていう会社名ですけれども、まあ、TikTok のところが開発している動画生成 AI の、まあ、シーダンスとかもね、あれ中華系だったりもするわけなんで、皆さん本当気をつけた方がいいですけれどもね、このポッドキャストでも、絶対 TikTok をしないという理由っていうお話をしてるので、はい。もういつ情報を抜かれるかわからないので、中華系を使うときっていうのは注意してるわけなんですけれども、他にもですね、フンユエン イメージとかシードリームとかハイドリームとかね、まあ、なんでこのドリームが多いのかわからないですけれども、中華系の、まあ、生成 AI もありますということですね。ほんで最後なんですけれども、一応その、まあ、画像生成 AI ってね、ざっくりと、まあ、役割分担が、まあ、3つに分けられるわけなんですけれども、まあ、それだけちょっと、まあ、ご紹介しとこうかなと思うんです。ちょっと専門的なお話になるのでさらっとだけ聞いていただきたいんですけれどもね、その3つというのが VAE という部分と GAN という部分と、あと拡散モデル、この3つになるわけなんですけれども、まず VAE っていうのはね、これ何て読むのかわからないんですけども、いつも自分は VAE って呼んでるんですけれども、変分オートエンコーダーというところなんですけれどもね、まあ、これは簡単に説明すると何かっていうと、計算を軽くするために画像を一度まあ小さくするわけなんですよ。で、その計算する時の単位っていうのが1024ピクセル×1024ピクセルなんですよね。で、この正方形のを作り出した上で、で例えばまあ2000ぐらいの横のね、あの画像をするときは、そこからまあ一度生成したものを拡大したりしてまた再生成するみたいな感じなんですけれども、でこの小さくしてまた大きくするみたいな、圧縮してそれをまた大きくするみたいなのをこの VAE というところがやってたりするわけなんですよね。まあこれの長所としては、学習が安定しているので画像のバリエーションを出しやすいというところなんですよね。で、短所としてはぼやけたりするっていう傾向があります。昔は細かい部分がぼやけたりっていうことがあったんですけれどもね、で意図的にこうレンズのぼけるみたいなのを表現するためにぼかす場合もあるんですけれども、まあ、できる限りその計算量を減らすためにそのぼけみたいなのを使って圧縮率を上げているというか、計算を早くしているっていうこともこの VAE の役割だったりもするのかなっていうふうに思っております。はい。で GAN ですね、まあ、自分はガンって呼んでるんですけれども、これはですね、敵対的生成ネットワークって言いまして、特になんですけれども顔の生成とかする場合に、まあ、使われたりするみたいなんですけれども、まあ、長所としては非常にくっきりとしたリアルな画像が作れます。で、短所としては学習のバランスが難しくって、同じような画像ばっかり生成してしまうということがありますということなんですけれどもね、これ敵対的生成ネットワークってどういうものかっていうと、普通はなんかテキストでイメージされたものに近いものを生成していくっていうことなんですけれども、特に顔の生成に対して向いているこのガンっていうのは、なんかその敵と味方みたいな感じでその AI が分かれるわけなんですよね。で、こういうイメージかなみたいなの出してきたら、向こうがいやそんなんじゃないみたいな、こっちやみたいなんで、ほんまに会話してるのかは分からないんですけれども、まあ、要は2つがこう敵対してですね、ああでもないこうでもないってやってって、ほんで結局どんどんとこのそうでもないみたいなのを削っていって、消去法で生成していくっていうのがこのガンになるわけなんですよね。なので顔だけ意図的にこの生成モデルを使ったりもするということなんですよ。他にも、まあ、手のパーツとかね、このパーツをもっと細かく、綺麗にとかくっきり出したいっていう時に使います。ただ、まあ先ほどもね、申し上げたように同じような画像ばっかり生成されてしまうので、顔のバリエーション出したいとかっていう時には向いてないというようなことですね。はい。で、最後なんですけれども、拡張モデル、ディフュージョンモデルというわけなんですけれども、こちらがですね、まあ、どんどんと、まあ、白の状態からですね、いろいろこう色をつけていくというような感じの画像の生成の仕方になるわけなんですけれども、これの長所としては、極めて高品質で多様な画像が生成できると。で、テキストでの制御も得意なんですよね。例えば顔一つにしても、目は結構大きくて二重で、瞳の色はどんなんでとか、まあ、そういったいろんな細かいイメージっていうのを作り込んでいけるのがこのディフュージョンモデル、拡張モデルになるわけなんですけれども、で、短所としては計算量が多くてですね、1枚の画像を生成するのに時間がかかります。 で、結構その拡張モデルとこの VAE を組み合わせたりっていうこともあるわけなんですよね。自分がやってる台湾 AI 男子とかはね、顔が一定でないといけないわけなんで、この VAE だったりですね、ガンとか、まあ使い分けてるっていうほどではないんですけれども、まあそういうところを意識してですね、まあ、できる限り同じ雰囲気の、人物になるようにですね、生成しているというような感じをしておりますというようなお話になります。はい。今回はね、ポッドキャストウィークエンドの、ほぼなんかこう自分が受けたトラブルの愚痴だったりもしたわけなんですけれども、そんなお話だったりとか、はい、お話しさせていただいてありがとうというお話だったりとかですね。で、後半もうちょっとこの画像生成のお話とかするつもりだったんですけども、非常に早足でいろいろなことを話したわけで、はい、もうすごい長いポッドキャストになったわけなんですけれども、いつもはね本当にまあ20分から30分ぐらいになっております。で、大体まあこんな感じで前半は愚痴話してみたいなことも多いんですけれどもね、というポッドキャストでございます。本当にね、もうカオスになってるんですけれども、聞き流していただくぐらいがちょうどいいのかなって思います。はい、洗濯とかね、何か料理してるとか、まあそれでちょうどぐらいタイマー代わりにですね、使っていただければなというふうに思っております。はい、というわけで弾道Q、これからもよろしくお願いいたします。以上です。弾道Q、自ら